さあ今日は4月24日神戸新聞オンラインということで、いつもは月曜日にお越しいただいてますが、22日は皆さんにお伝えしているのが、インスタライブでしてたかな、ライブはできなかったかな、引っ越し騒ぎでなかなか皆さんにお越しいただくことができなかった、今もまだバタバタ状態なんですけども、いつものように神戸新聞オンライン収録に今日は水曜日お越しいただいております。神戸新聞北摂総局総局長上田尾誠さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。上田尾です。
そして今日もう一方、
そうなんです、
お越しいただいております。
今日はちょっとスペシャルなゲストをお招きしておりますので、
はい、
じゃあ自己紹介していただきましょうか。
お願いいたします。
はい、はい、神戸新聞の加藤正文と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
96年の秋に、はい、サンダーに赴任しました、はい、3年半、2000年春まで勤務しました、
はい、
北摂総局立ち上げのメンバーで来まして、
は
い、サンダーに駅に降り立って、まだ再開発もなくて市役所も古くて懐かしいんですけれども、当時は鈴懸台の、はい、方に住んで、とても皆様と、
はい、
親しく取材をした思い出がございます。どうぞ今日よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。そして加藤さんといえば、私たちハニーエフにとっては生みの親と言ってもいいような存在でいらっしゃいまして、私たちがサンダに、開局しようと、まだ本当に卵にもなってなかったかもしれませんけども、この辺りで開局できたらいいねっていうお話をさせていただいた時に、2000年の忘れもしません12月29日お声をかけていただいて、本町通りの平瀬楽器さんのところでじっくりと地元の方々とのお顔合わせも引き継いでくださって、で記事が2001年の1月1日に、はい、掲載されて、そこから本当にちょうど当時はまだ事務所ももちろん出来上がってないので、私の連絡先ということで、お正月早々にバンバンと携帯電話が鳴って、なぜなんだろうと思ったら、というのは私大阪に住んでおりますので、その神戸新聞さんのサンダ版を全然見ることができなかったので、当時はね、今のように電子版がねないですからね、ですからなぜだろうなぜだろうと思ったら、皆さん神戸新聞を見ました、神戸新聞読みましたっていう、そういうご縁のあるね加藤さんに、本当に久しぶりにお会いできて嬉しいございます。
いや、本当私の方も懐かしくて、まだ30代のそこそこだったんですけれども、コミュニティ FM がサンダにできるって記事を元旦付けに書いたんですよね、
はいはい、
門垣さんが戸川さんと共に現れて、
はい、
っていう、皆さんも忘れていらっしゃるかもしれないんですが、10年連続で人口増加率日本一を経験したり、3万人の町が10万人になっていく中で、すごくウッディフラワーカルチャーの皆様と旧のサンダ、それから農村部の皆さんが本当にうまくこう連携していきながら発展していく中で、あ、FM できるのはいい話やなと思って、本町商店街の平瀬陽次さんっていう楽器店の社長さんに、とても町 の, 応援団の方だったんですけれども
、ね、
そんな思い出が今ぐわっと蘇ってきました、
ね、そうですね、たっぷりお話をさせていただいて伺って、いや、場所も作るんだったらこの辺も協力はできるかもしれないよって、本当に先ほどもお話したようにまだ卵状態だったので、すごく明るい兆しが私たちにもいただけたなと思った、そんな思い出がありますね。
その年のあれですよね、もうすぐに準備委員ができて、
そうですね、準備委員会を次の年に立ち上げて、
ね、もう年内放送でしたっけ、試験放送は
2002年の
2年、
はい、12月ですので、はい、やっぱり2年近く準備にかかりましたね、まあ、本当に手作りということでね、今日はそれで加藤さんは、どういうご用事さんだ、久しぶりでいらっしゃいますか。
そうですね、先ほどお話した上田王の方が、はい、誘いがありまして、北摂情報
文化
懇話会の例会、
ね、
毎月の、
はい、
そこで今日は講演を仰せつかりまして、今私経済部長をしておりますから、
はい、
兵庫の経済人の歴史、それから過去現在未来から全部喋るという1時間半の、いや、もう会場の皆様も懐かしい人もおられて、
はい、
サンダーの ホテルの名前忘れちゃいましたけれども、昔の阪急、
はい、
神戸
サンダー阪急ホテルですね、はい、
すいません、こういうイメージが。でもそこで公演させていただいたので、サンダー久しぶりに来たのが懐かしかったのと、センチュリー大橋っていう宇治タウンの橋をこう電車の中で見て、これは懐かしいなっていう、あの子供のバギーを押しながら散歩したような思い出もあり、
はい、何年ぶりですか。
じゃあ私でもね、取材に来たことあるんですよ。
はい、
たまたまそうなんですね。今度本が出るんですけど、光と風と夢っていう街角の風景を歩くっていう本を出すんですね。あ、はい、それでいろんな自分が歩いた街の写真とともに紀行文みたいなんですけどね、それで2年くらい前にサンダーに来ました。
はい、
でやっぱりウッディータウン、フラワータウン行ってどうしても足が向くのは本町通りあたりなんですね。
あ、そうですね。
車瀬橋っていう橋がありまして、向こう側に渡る三好達治がそこで幼少期を過ごしたと言われてるんですけれども、はいはい、あの辺りから橋渡って本町商店街に歩いていくのが、なんとも昭和感が蘇る、そんな思い出があります。
そうですね。はい、今日はそのじゃ講演会ではなかなかサンダのお話ができられなかったと、はい、お時間の関係で
上堂からのいろんなアドバイスもあった。冒頭10分ぐらい喋ってみて、ちょうど関西学院大学が開学した頃と重なってましたし、はい、学生たちも関学の上ヶ原っていう西宮のキャンパスではなく、サンダキャンパスに1期生で行くという、うん、はい、チャレンジングな1期生たちの本当野心っていうか冒険心のある彼らの思い出なんかもいっぱいありますので、みんなだから小さくも止まらずにサンダという新天地を耕す気概が、
そうです ね、
ありましたよね。
開局するということでいろんな方にお話を伺っていく中で、関学を卒業された方々がここが好きだって言ってそのまま残っていらっしゃって、BMX でよかったですかね、自転車の競技される方とか、それからあとはフリーペーパーの方にも書いていただいてますが、庭師ということで松下さんという方 もうこの場所が好きだということで、ここからまたちょっと修行にイギリスに行かれたりするんですけど、また戻ってこられてという、関学のさっきおっしゃった冒険心の終わりの気概のある皆さん方がまた三度を盛り上げたいということで活動されているらっしゃる方ともお出会いさせていただくことはありましたね。
だからなんか当時の三度、今もそうですけど、
はい、
なんか新聞作ってまして、市民の顔がものすごく見えるし、
はい、
新しく来た人とずっといる人、いつも風と土と言ってましたけども、フードがね、ニューカマーの人が風 でずっとサンダー、旧サンダーを愛する土の人が、重なり合うような感じがありましてね、そこに学生さんという、
はい、
うまくつなぎ役が、彼らが入ったらギスギスせずに、サンダー発見とかね、あ、こんな川本公民がビール作ってたとか、
はい、
いろいろこうサンダーの物語、あるいは美味しいね、純菜とか山の芋とか黒豆とか、そういう農家の方も野菜市を本町でやるとかですね、そんなことをね、学生さんたちが面白がってくれる、それ僕たちがそれを書く、また広がっていくんで、すごくその地元新聞としてはやりがいのある時期でしたし、駅前再開発が、ずっと懸案であったんですね。
はい、
それで阪急百貨店が進出するかしないかみたいな時なんかも、じゃあ町にとって三大駅前とは何だろうとか、一方で僕ウッディタウンとか学生さんは新三大駅の方を強化してよっていう、で市役所の言い分、
はい、
じゃあ開発者といいますかね、企業側の言い分、市民の言い分、いろんなのをこう手を変え品を変え紙面にしたら反響がすごくあって、でどんどんどんどんこう国府新聞を読みたいという人が増えてくるのを感じられましたし、そういう意味では本当になんか自分の記者活動のこう原点みたいな感じがあります。
久しぶりにこの、 今回は講演会でしたので、懐かしい方々ともお話をされる機会が終わりだったと思いますが、その総局になっていく途中の段階の温度と今回来られた時の温度とどんな感じを持たれました？
そうですね、少し前に取材した時も思ったんですけども、はい、やっぱりこうニュータウンっていうのは生き物なので、やっぱり生まれて育って年を取りますよね、はい、
そうです。
まだウティタウンもウラウタウンも30何歳だと思うんですけれども、
はいはい、
もう老いに直面をしてきてるんだなとかいうのも感じました。
あ、それどういうところですか？
やっぱり住んでる人、子供たちが大きく育って、はいはい、もうほんとサンダー教育しやすく子育てやりやすかったなっていう時期がから出ていった後に、はい、じゃあ次のね、あの世代にどうつなぐのかなとか、でニュータウンだけではやっぱり街は回らないので、絶えずその旧地区とこう交流することによって、はい、ニュータウンを生きていけるはずなんですね、
はい、
だから多分それは時々紙面で見てますけども、地元の農家の方がニュータウンで野菜を売ったりとかですね、もっとなんかサンダーの地域資源を再発見つなげるっていうことが今求められてるし、そういう意味では僕たちのいた96年から2000年くらいの青春時代みたいなニュータウンから、次はこう維持管理していく時期に差し掛かってるので、で、まあ、日本も本当に失われた30年経ってきましたし、デフレだったし、少子高齢化だったり、東京集中が進んだし、本当に今経済成長は難しいけれども、縮小しながらもこう幸せな住み方ってあると思うんですね、
はいはい、
だからそういうモデルにサンダーになってほしいなっていう感想ですかね。
なかなかこう少子というのはもうこれはもう全国的なものなので、何かそこでこう動きがせっかく10年間これだけ増えてきて、まあ、逆にちょっとまた減ってきてるという時期なんですけども、アイデアとして何か外からご覧になっていかがでしょうね。
いや、難しいですね。ズバリと。
いや、それができたらね、私もサンダーの秘書になるから
ちょっと今日上田総局長がこれからこれをしっかりと取材すると思うんですけど、まあでも大学もあるじゃないですか。
そうなんですよね。
だからこんなに恵まれたニュータウンはあまりないので、
高校もたくさんございます。
高校できたし、
はい、
でやっぱり今医療それから福祉教育文化っていうこれがきちっとある街ってやっぱりいいんですよね。
そうですね。
図書館がちゃんとあるとかね、
はい、
平田織田さんっていう劇作家が豊岡にいるんですけれども、織田さんが東京から豊岡にやっぱり移ったのも、それは富とか人口じゃないんですよね。富と人口があるだけやったら東京と大阪いいわけであって、人口とかその企業の数で都市の格を測らずに、本当に住み心地の良さ、
はい、
住みやすいなと思うのはやっぱりこういう近隣の関係とか行政が近いなとか、そこが本当に大事なんで、安心してここに住めるためには教育、福祉、医療、文化っていうのがきちっと、皆さんが安心してそこに任せるというかね、だからやっぱりコミュニティ FM があることも重要なツールですし、だからもがきさんのご質問のさあこれはっていうアドバイスは出ませんけど、まちづくりっていう5文字まちづくりっていうのも本当にわいわい地元市としてはもう大事なテーマなんですね、
はい、
だからまちづくりをする市民たちをとことん応援するとことん寄り添うというかね、
あ、
はい、それが結局私たちの使命なので、そこはもうバリバリとまた上田尾が若い記者を率いてもらってほしいし、神戸新聞のサンダー版は絶えずその地域の人を寄り添うのが言ったら存在理由と言いますかね、だからそういう中で、また10年後サンダーやっぱり このまま人口がどうなるのか分かりませんけど、人口で計らずに、せっかくなんかニュータウンと、
ね、
商店街と高平、もし小垣、ね、あの辺りの豊かな山村があるので、だから今までは人口増加率日本一で、はい、喜んでました時代が過ぎ去って、なんかどうしようかなと思った時期だと思うんですけれども、もう一回 里の根ホールなんかがあり、子供劇場なんかもまた使ったらいいだと思うし、なんか文化をね、
はい、
軸に頑張ってほしいな。自分もサンダー離れて久しくはあるんですが、絶えずやっぱりサンダーは神戸大阪じゃなくて、サンダーっていうね、温かい響きがする、
あ、そうですね
と思います、はい、
先ほどのお話の中でね、行政が近いっておっしゃって、具体的にはどういう、
なんかね、僕、当時の記事見てまして、はい、文化課の職員がね、はい、切り絵コンクールサンダーを支援するとか、うちの社の同僚が街角青空美術場って言って、
あ、ございましたね、
本町通りにザーって、白い紙を並べて絵を描かしたり、
はい、
行政の文化に対するセンスがいいっていうのと、
はいはい、
で皆さん何でしょうね、3万から急増した街になったので、街に来た人たちとコミュニケーションをちゃんと取ろうっていう意識が、
はい、
あったと思うんですよ、
地元の方々が、
はい、だからそれは大事で、どうしても政府とか府県っていうのはほら、遠いじゃないですか、
はい、
やっぱり地方自治の原則はニアイズベターって、近いニアがベターなんですね、
はいはい、
だから一番近い、市役所の職員たちと一緒になって、例えば小学校単位で予算とか作ってもいいし、そこで町づくりを一緒にやる、ようやくそれぐらいのやっぱり三段の中でも分権したらいいと思うし、だからニュータウン、旧地区、本町、商店街でももっともっと学生も町に出て、役所の人も町に出て、市民と語り合ったり、時には喧嘩してもいいと思うし、それがやっぱりなんか目に見えない社会的な今でいう共通資本というんですけどね、サンダはそういう意味では神戸とかがすぐそばではありますけれども、神戸は150万のでかい町ですけれども、サンダは顔が見える、
はい、
そのことによっていい行政ができているはずなので、役所の人も市民ともっともっと一緒にやりましょうよっていう議論をして、はい、市民の分、やっぱ文化だと思うんですね。
そうですね、
文化なんですよ、
はいはい、
やっぱり自治体にとってやっぱ文化行政っていうのは、もともとあれどっか大阪の池田とか寝屋川とかで起こったんじゃないかな、文化課っていうのをね、
はい、
作ったのも自治体から始まってるんですね。
そうなんですか。
だからやっぱりどうしても政府がやったら、なんかこう小裸に政府がこの文化だって言っても、なんかみんなこうちょっときな臭いイメージになるけど、自治体がやったらね、大阪市役所が文楽を応援するもいいし、
はい、
西宮市が芸文センターを応援したらいいし、
そうですね、
だから自治体こそ文化の担い手であるべきなので、だからやっぱりサンダー初のいい文化を、もっともっと、芸術家も多いですよね、
そうですね、
中野圭司さんがピアノ弾いたり、
はい、
ね、関西フィルの奏者の人も、
はい、いらっしゃいますね、
ニュータウンに住んでますし、
はい、
なんかサンダに住んで文化、それを演劇でも、図書館の読み聞かせでもいいし、なんかもっとなんかサンダ文化の街のアピールを知ってしたら、住み心地もね、変わると思います、
そうですね、私たちは残念ながら3月31日で電波という形でのコミュニティ FM は終了してしまいましたけど、今度はインターネットの方で、
はい、
で今日も実はこのスタジオで新しく映ったスタジオでお話を伺うのが今回初めてということで、いかがでしょうか居心地は。
いいね、
普通のお家なので、
家に帰ったみたいなリラックスした感じで、
ね、ありがとう。
これはこれでまたねいいですよね、
そうですね、なんかもっと本音が聞けるような、いらない
言葉で喋ってしまいそう、ね、逆にちょっと油断したらダメですね。
これ例えば、ね、夜収録したらちょっとアルコールでも入ったら本当にいろんな話が伺えるかも、
それもでもいいですよ ね、
できたらいいですね、
逆にフランクにね、
誰かがギター弾いたりして、ね、
はい、いいですね、
そ
ういうのがまあ文化の一つの、ね、
そうなんですよね、
形かもしれません、集まっていただける、おかげさまで21年間、まあ、継続は力だと言いますけど、ハニーという言葉、ハニー FM という言葉は本当にたくさんの方がお聞きいただいているので、とっても嬉しくって、ご挨拶に寄せていただいても、あ、ハニーさんですねと、開局の時とはもう全然違いますのでね、だからここをこう拠点としてまた新たなコミュニティ作りができたらいいなという思ったりもしますね。ま
あ、フラワータウンからね、こう高杉というね、
は
い、
土地に来て、また歴史のあるね、また、はい、
逆に20年新都市で発信されて、
はい、
まあ、次の20年はまたこのサンダーの原点からね、やるのも面白いし、本垣さんが2001年の元旦の紙面を今
ちょっと
見てましたら、はい、市民グループの活動が活発で、
街
づくりに前向きな雰囲気を感じた、
すごい肌で感じました。
で、戸川さんも同じように住民と一緒に放送局が成長していけそうだっていうお話を僕が多分メモして書いたんですよね。そういう意味では今日高杉1回目でお話できたことも嬉しいですし、でなんかいろんなイベントも奥さんでも多いですしね。
そうですね、コロナでちょっとストップしておりますけど、ね、徐々に戻ってきてますのでね、
もう一回だから本当にルネッサンスみたいな感じで
本当です ね、
サンダから始めていってほしいなっていうふうに、今日はなんか懐かしく嬉しく感じました、
私もすごいもう本当に22年ぶりですかね、お出会いさせていただいたのがありがたかったです、ぜひ折に触れて、
はい、
サンダの思い出話もたっぷりここで語っていただこうと思いますから、総局長とご一緒にまた別々にでも、ね、
もう必ず出てきていただきますんでレギュラーになると思いますから、
見れたらば、
はい、
本当ね、
はい、今 の加藤さんのお話を聞きながら総局長の目線最後締めていただきたいと思います。
目線というほど目線はないんですけど、いやでも今日もね講演聞いててね、はい、本当にサンダの歴史と改めてその奥深さというか、根を感じましたし、まだまだいろんな面があるかなっていうふうに感じしましたね。で特にやっぱり大学がある学生がいるっていうところはやっぱりいろんな意味で街のエネルギーになってんのかなっていう気本当しますんで、やっぱりこれがあるってのは唯一無二だと思いますしね。
そうですね、
この力を大事にしていきたいなと思ってますし、我々もねそこに向けてまたいろんな皆様へのね、お知らせも含めて紙面でお伝えできればなと思ってますんで、はい、加藤さん一つまたよろしくお願いいたします。
お待ちしております。こぼれ話もいっぱいお伺いしたいと思いますので、
いっぱいあるらしいんで、また皆さん期待しておいてください。
楽しみにしております。
はい、
じゃあ今日ちょっと特別に水曜日の発信ということで、配信ということで、神戸新聞北摂総局の総局長上田尾誠さんと、そして今日はその時の講演にお越しいただきました、神戸新聞編集局、経済部長加藤正文さん、私が22年前こちらの方で開局をしたいなと思うお話を受け止めてくださった加藤さん、お二方お越しいただいてお送りしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いいたします。神戸新聞オンラインでした。